第62回預貯金と生活介護の取扱い。成年後見制度を利用することになった背景は様々でしょう。下記のグラフ、最高裁判所事務総局家庭局成年後見関係事件の概況、令和3年1月から12月より抜粋によると、成年後見制度を利用することになった動機として、預貯金等の管理・解約が一番多く、生活や介護に関する身上保護と介護保険契約が続きます。それに続いて、不動産の処分、相続手続き、保険金受取、訴訟手続き等が成年後見制度を利用することになった主な動機です。後見人としてこれらを行うことになるのですが、まず預貯金等の管理・解約について説明します。金融機関へ行き、後見人等であることを届け出た後に、本人に代わってお金を下ろしたりお金を預けます。キャッシュカードを作ったり、貸金庫に預けているものを取り出します。また定期預金を解約したり、口座を新しく開設します。補佐や補助であれば、本人がそれらの行為を主体的に行い、問題がなければ同意して取引を成立させるのが、できることはなるべく自分でやってもらおうという考えに照らし、良いとされます。全体として金融機関での取引は、他の業務に比べて単純で簡単な作業と言えるでしょう。次に身上保護、生活や健康面の業務です。後見される人は何かしらの精神疾患があるので、後見人等は医療、介護、福祉サービスを選び、契約をしてサービスを受けられるようにし、その費用を支払うことになります。その際、医師、介護関係者、福祉関係者と話し合うことにもなるでしょう。本人の生活の拠点を自宅にするのか施設にするのかによって、本人の見る景色、話す人、食べるもの、生活リズム、生活範囲、その他がだいぶ変わってきます。この意味で、身上保護に関する業務は、後見人としての難関業務と言えます。関係者との話し合いと生活の拠点が決まれば、どの事業者からどのようなサービスをいくら分購入するのかを決めます。都市部においては在宅介護サービスや老人ホームなどがたくさんあるので、どれを選んだらよいかわからないかもしれませんが、それを比較して決めなければなりません。介護は契約ですから、途中で事業者を変更することもできるので、まずは使ってみるしかないでしょう。日本中の老人ホームを渡り歩いている老人ホームの達人によると、広報をしていないのに部屋が埋まっている、地元の人が地元の人のために運営している老人ホームがフレンドリーで良いと話していました。また施設が提供するサービスや経営基盤よりも、入居者の民度や文化性が非後見人のコミュニケーションや人間関係に大きな影響を与えるようなので、お試し宿泊というサービスを利用することもお勧めします。コロナ禍になり、面談可能な施設と面談禁止の施設に大別されました。面談可能もリモートのみか、ドア越しに5分ならかというところが多いようですが、防護服などを用意して、こんな時だからこそゆっくり面会してほしいという老人ホームもあります。面会の手配は老人ホームにとって直接的な売り上げにはつながりませんが、そのようなところに伺うと、いい老人ホームとはこういうところを言うのかもしれないなと思います。このように施設選びは非後見人の生活全体を決定づける点で、後見業務の中でも最難関と言えるでしょう。